お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。11月も最後の週になりました。11月26日日曜日でございますけれども、皆様お寒うございます。はい、もうお昼はね時々、あ、今日はなんかなんとなくちょっとぬくいかなっていう日も時々あるんですけど、やっぱもう冬でございます。秋が短かったといえば短かったし、だからと、まあ、大分とかに行ってますと紅葉がねもう全然緑だったのに急にあらもう赤になってるって、なんかそんな、なんか秋を過ごして、しまった感じがいたしますけれどもね、今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて今週の1曲目はですね、実は11月21日がさだれいこの、ソロデビューの日でございまして、1989年の11月21日に、中島みゆきさんの曲でソロデビューをいたしましたね。だから、何年34年、でも白鳥座を入れると42年なんですよ。40周年がコロナで何もできなかったっていうのもあるんですけどね、まあいいかなというそんな感じでございます。そのさだれいこのソロデビュー曲を聴いてください。さだれいこ暗闇乙女。
だけは本気。
さだれいこのソロデビュー曲でございます。暗闇乙女でした。
ゆうて今回、
さあゆうて今回の時間でございます。この方はいつもおはがきでありがとうございます。宇都宮のバーバさんからのお便りです。れいこさんこんばんは。先日の野菜が残るというお話、本当に困りますよね。私は友人から教えてもらい、簡単にできるお酢につけて常備品にしておりますと。きゅうりは4分の1ぐらいにし、縦に半分、大根は 4×2cm くらいの大きめの短冊切り、パプリカ、セロリ、そしてカブ、みょうがなど、おやつの後や箸休めにしております。まあ、塩ふりかけ水分が、抜けてからでもということですけれども、なるほど、ピクルスですね。はい、ピクルスもいいし、きゅうりだとかカブだったらですね、いわゆるそういったものだったら、だしの素、薄くこうスライスして、でだしの素っていうのかな、なんかそういうこうものが、まあ、2倍希釈とかありますけど、それにつけておくとすごく美味しかったりですね。普通におしんこみたいな感じで食べれるし、それからうちのスタッフはですね、時々夏がとにかくきゅうりが5本でいくらっていうふうに売ってるから、だから夏の時うちのスタッフがですね、れいこさん作りましたから持って帰ってくださいって、どうやって作ったのって言ったら、ですね、お酢とお砂糖と、まあ、それでちょっとこうつけて、でそれでもできましたみたいなっていう感じで、いつもねお店でもらっては、はい、うちに、持って帰っておりましたけど、パプリカとかセロリとね、みょうがは私はダメなんだな申し訳ない。はい、パプリカとかは大丈夫なんですけどね。そうか、なるほどね。だから、まあ、主婦の方はいろんな主婦の知恵というかね、そういうのがありますし、ですから、私大根はもう一年中今あるけど、よくね、咳、風邪ひいて咳が止まらないとか、よくそういうことがありますよね。これからなんですけど、咳止まらない時に、フォーク、ザ・フォークで澤田翔子ちゃんと一緒に回ってる時に、沖縄で彼女が、まあ、風邪っぽくなって咳が止まらなくなっちゃったんですよ。それでどうしようかなと思って、どうしたらいいかなと思って、うちの兄貴に、まさしさんですけど、兄貴に電話して、咳止まるなんか方法ないかなって聞いたら、そしたらね、薬とかなんだとか飲むよりも、大根をね、四角く切って、でとにかく大根を四角く切れと、丸々一本切っていいから、で、ほうほうほう、でそれに、それをとにかく、まあお砂糖だったかな、何だったかな、もう今ちょっと忘れてしまったんですけど、とにかく大根も、もう砂糖だった、砂糖か、蜂蜜だ、それに蜂蜜を入れて、そして一晩できればつけとけって言うんですよ。で、ってなって、分かったって。でその大根から出た蜂蜜と大根のこう、なんていうんですかね、中身、それを、飲むとかですね、あと希釈して薄めて飲むとかってすると咳が止まるぞって言われて、だからね、それを、しょうこちゃんに作って渡して、でしょうこちゃんが、れいこさん作ってくれたんですか、いやだってしょうがないじゃんみたいな感じで、で、それを入れる、こうなんですか、筒みたいな入れ物と、で大根ももちろん沖縄で旅先だから包丁とか持ってないし、だから、あれ百均かなんかに行ったんですかね、でフルーツナイフを買って、それをパパパパって切って、で皮剥く必要ないからなって言われたから、皮ももう剥かないでそのまんま入れて、で今は全然汁出てないけど、これからどんどんこの大根からこう汁が出てくるから、それで、それを飲むとか、そういう風にすると咳出ないらしいよって、そんな話をしたことがありました。そうそう、だからまあ翔子ちゃん自体があまり薬を飲むのをあんま好まないので、薬じゃなくてなんかないかな、そういう方法がとか言って言われたので、だから確かにすごくいいかも、まあ蜂蜜もねいいし、大根がすごく喉にいいということがありますので、もしもこれからですね、まあ、風邪ひかない方がいいんだけど、風邪ひいて咳が出るようであれば、まあ、そういうこうね、民間療法っていうんですかね、そういうのもすごくいいんじゃないかなと思います。だから大根丸々1本切ってね、やりましたよ。でもね、納 夏だったか、いや冬だったな、やっぱり冬の沖縄だったような気がするんだよね。2回行ってるからな、うん、意外と寒い時で、でそれを、冬だったかなと、もうそれももう夏と冬に行ってるんですよね。でそれもなんかね、はっきりしなくてごめんなさい。というわけでですね、もしもお野菜が余ったらお酢につけて常備品にするっていうのも大事ですよね。あとこの間ね、菊芋っていう芋を初めて買ったんですよ。でこれはどうしたらいいんですかってお店の人に聞いたら、生でもスライスで食べられますよって言われて、芋生で食べられるのと思って、でスライスして、だから意外と菊芋ってすごいちっちゃくてめんどくさいんですけれども、そういうのも体にすごくいいそうですので、いかがでしょうか。まあ、そんなようなサダレイコのちょっとしたなんかね、家であんまりいろんなもの作らないんだけど、最近ちょっとね心に余裕が出てきたのかな、ちょっと作ったりもしております。はい、まあ、お酢につけたりね、三杯酢につけたりいろんなのありますけれども、いかがでしょうか。今週の言うて今回はですね、宇都宮のバーバさんね、あなたに栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますね。いろんなあなたのお便りお待ちしております。以上、言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました、ゴジャッペ川柳のお時間です。よろしくお願いいたします。ということで、11月のお題はもう今週で おしまいですね。11月のお題は台所育つカメラになっております。そして12月、もう来週から12月、早いよね。もう12月のお題は観光漢字昭和になっております。まあ昭和というといろいろ思い出す、この間長崎の浜屋デパートっていう長崎に唯一残っているデパートがあるんですけど、そこのね屋上に行ったのよ。まあでも8階の、広場でね北海道展があったから、それでたまたま行って、でなんか階段があったから、あ、この上はひょっとするとなんか子どもたちのためのなんかあったなと思って、デパートの屋上って言ったら子どもたちのいろんなものが、もうそれがね本当にね、もうね時が止まったかのような、いまだにあったんです。乗り物とかもうね1回20円とか30円なんですけど、いやもうでなんかね X、 私のツイッターね、旧ツイッターに載せたら、なんと日本ではもうデパートの屋上にそういった乗り物とかいろんな祭事というかいろんなものがあるのはもう日本に5箇所しかないんだそうですよ。その5箇所の中の1個が長崎の浜屋デパートだと思って、すごいすごい感動しましたですけどね。感動というかちょっと最初引いたね、嘘と思うぐらい昭和でした。まあそんなこんなでいただいております。まずはこの方は篠野郎の旦那さんからいただいております。とお題はですね、台所です。はい、いらっしゃい。作り置き2人で作る台所。おー、共働きなので夕飯用の作り置きは必須で、日曜の午後に手伝っています。えらーい、作り置き大事。今もね、だからさっきのね宇都宮のばあばさんみたいな感じで、作り置きってすごいすごい便利よね。うん、本当にそう思う。作り置きって、だから私もね時々、心の余裕がある時には、自分で餃子作ったりで、そういったのも全部ね冷凍しとくんですよ。でもう仕事が終わって今日はもう何もしたくないなっていう時にはそれをね水餃子にしていただいたりもしてますしね。いや確かにいいですわ、作り置き。まあでもご夫婦でね羨ましいです。はいなわけで、さてこの方はあれそれ母さんからいただいております。お題は同じく台所です。はい、いらっしゃい。キッチンと呼んでみたいな、うちのあれあれって我が家は完璧な昭和の家なので、たくさんのもので溢れています。窓辺から光が注ぐキッチンに憧れます。あ、そういえば長友玲子さんでしたっけ、窓からこう光が入ってくるキッチンというなんかそんななんか読んだね、確かにね。いやうちもねキッチンってねリビングの奥にあるからね光が注がないのよ。わかるわよ、本当よ。なんか窓辺でちっちゃいさ、こうなんかお花とか、あと例えばなんていうの、こうグリーンをねちょっと置いとくと自分でバーっとこう育つみたいな、そういったキッチンが欲しい。 欲しいけど私はもう無理だけど、そういうキッチンだとなんか例えばあの小ネギとかね切ってちょっと根っこがついてるやつにちょっと水に置いとけばビュって出てくるじゃないですか、あの光があればね。うちのキッチンはね光がないから出てこねえよ本当に。もうって追うぐらいもうしょうがないなと思うよ本当、うん。地植えが一番いいんだろうけど。さて最後のこの方ですね、日光のうさりんさんからいただいております。お題はカメラです。はい、いらっしゃい。野鳥取り望遠カメラに助けられ、おお。趣味の野鳥観察に欠かせないのがカメラ。良い写真を撮るには鳥に近づくのが鉄則ですが、うん、鳥にストレスをなるべく与えないために必要なのは望遠レンズですね。うん、そりゃそうだな。カメラ構えて気配を消してそれでも気がつかれてしまうんですけれど。そうか。いや、望遠レンズって相当遠くまでね、まあ、近くに見えるっていうんですかね、はい。そうか、奥日光では毎回そんな鳥とのやり取りをカメラを通して楽しんでいます。ちなみに望遠レンズは大砲のような重くて大きなものもありますが、あるある。観光客の外国の、あのお姉さんとかが持ってて重そうだなと思うことあるな。あれシュビビビっての伸びればいいのになと思うけど、それな無理なんだろうなと思いますが、歩きながら鳥を探す撮影スタイルの私はちょっと小さめのレンズで楽しんでいます。そうだよね。何度も通って野鳥の習性を知り、声などを頼りに股間をフル活動させています。やっぱり望遠カメラといえども野鳥ですから、だって人間だってなんとなく視線側を感じるなっていうことないですか。人間だってあるんだから、野鳥だったらなんか視線感じるなって思うと思うんだよね、うん。だから本当にそういう意味では、まあ、例えばスマホで撮るにしたってあんまり近いとカシャッって音が入っちゃうだろうしね、まあ、音消す機能もあるんでしょうけど、それも含めてそうかいろいろあるんだなと思ったりもしますけれどもですね。今週のそうだ秀逸作品はキッチンと呼んでみたいのうちのあれあれっていうか台所なんでしょうけど、まあ、うちも実家のお台所はもう完璧なお台所でしたね。井戸があってね、で井戸はね土間になってるんですよ。だからお台所を要するに、作り直したんですけど、ただ井戸だけはねさすがにちょっと無理なので、やっぱりこう土間に降りてお水を汲むっていう、まあ電気でねお水は汲んでたんですけどね、えだからちょっと寒かったですね昔の。だからちょっと綺麗にしたけどそれでもやっぱり寒かったですよね。お台所ってやっぱり寒いし、うん、本当に、まあ、昭和の日が当たる台所が欲しい、キッチンが欲しい、日が当たるところはキッチンと呼ぶのであろうと思うんですけど、あれそれ母さん、あなたにですね栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますのでお待ちくださいね。以上12月のお題はもう来週ね、観光漢字昭和でお待ちしておりますよ。どうかよろしくお願いいたします。待ってますよ。さて曲をお送りするんですけど、その前にですね、この曲ラジオネームせいさんからなんですけど、白鳥座のシングルス、玲子さんが白鳥座にシングルスというアルバムがあったんですと一つ覚えの歌をかけてくださいましたよね。69分41秒のバイオグラフィーですよね。玲子さん、豊さん、春人さん、めぐみさんのジャケットがすごくいい。気象がモノクロというかシルバーというか本当にかっこいい。私の場合マサシさんから白鳥座を知り、白鳥座から玲子さんを知り、逆だったかな。いずれにしてもそんな感じで今に至ります。でも白鳥座を知っていいなと思った時にはすでにレコード屋さんにはアルバムがなくて、もう探すのさえ忘れかけてた。ある日偶然立ち寄った一軒にシングルスの CD があり、即買いしました。それから大事に大事に繰り返し聞いて、レイコさんのソロデビュー一人歩き君を信じてでレイコさんにはまり、それがきっかけでもう聞けない白鳥座にさらに思いを馳せていたことを思い出します。後にアルバム2枚が CD 化され、白鳥座再結成に爆上がりしたことも覚えています。アルバムはもちろん購入済みですが、2002年だったかな、ヤクルトホールには行けなかったんですけど、行けなかったのが唯一の心残り、ないから一夜でも再結成ということで、 まあ、とにかくシングルス今でも持っていますよというお話でございました。というわけでリクエストいただいております。白鳥座シングルスの中からふるさとの風は今。白鳥座のシングルスという、ね、アルバムの中からふるさとの風は今という曲を、リクエストいただきました。ラジオネームせいさん、ね、もうあの探しに探し回って唯一見つかったシングルスの CD、 あの時手にした時の震えるような感覚と、うっそあったの感激と、初めてかけて聞いた時の感動とが今でも手にすると蘇る宝物の一枚、私も持ってますよというお話でございました。というそういうね、締めに、そういうふうに書いてありますけれども、 そうなのよ、そうなの。69分もあったのか、あのシングルスって。すごいな、すごいいっぱい入ってるんですけど、はい、何が入ってるのかもう一回見直さないとわからないんですけど、このふるさとの風は今っていうのは、北の空ラブソングの、いわゆるカップリング曲だったんですね。で、そのもう何年前だ、母ちゃんの牧場という東海テレビの、東海テレビのドラマ、お昼のドラマなんですけど、それの主題歌が北の空ラブソング、そして挿入歌がふるさとの風は今という白鳥座の曲を、まあ、お送りしてたんですけれど、毎日毎日これかかったんですよ。で、毎日毎日もう何十年前ですよ、船越英一郎さんのデビュー作品ですから、母ちゃんの牧場というドラマが。だからもう、え、船越さんが今60代ですか、多分40年ぐらい前じゃないですか。だから本当に白鳥座がの頃ですよ、うん、多分デビューして すぐなのかな、よくわかんない、全覚えてないんですけど。で、船越英一郎さんが主演なんだって聞いて、はあ、すごいなって。そういう番組の、主題歌とかね、挿入歌をやらせていただくなんて ありがたいなと思いながら、そして、もうソロになってから、もうずいぶん経ってから、もう何十年も経って、松井和代さんと、ご結婚なすった時に、あるテレビの番組の中で、夫婦、ご夫婦と、それから兄弟というなんかテーマがあって、で、私と兄2人、そして、船越英一郎さんとその松井和代さんのご夫婦で、あともうなんか他にも、うん、とご夫婦とか、あのご兄弟とか出てらっしゃったんですけれども、ご夫婦でね、ご挨拶にいらしたんですよね。で、その時に船越さんが、さださんって言って、あ、その時一人だったのかな、さださんって言われて、はいって言ったら、僕ね、昔さださんたちの歌のドラマに出たんですよって言われて、あの時ね、僕は母ちゃんの牧場ですから、日高の北海道の日高地方で、あの牧場の経営する、そういう、そのお母ちゃんと船越英一郎さん扮する息子さんとの物語なんですけど、僕あの時ずっと北海道にずっといて、もう東京生まれ東京育ちだから、本当にもうね、もう東京が恋しくて恋しくて仕方なかった時に、あの曲を聴いて、あのふるさとの風は今を聴いて、とても癒されていました、ありがとうと言ってくださったのがとても印象に残っております。本当にいい方です。ということで、さて、あなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601、 栃木放送、さだれいこの一人じゃないよ、言うて今回のコーナー、ごじゃっぺ川柳のコーナー、来週ね、観光漢字昭和になっております。そしてメールはれいこアットマーク crt-radio.co.jp、 ファクシミリは 028-643-3311 になっております。もうとにかくあなたの頼りが頼りです。またお元気で、さだれいこでした。